今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の2章11節から17節までです。第一サムエル記の2章11節から17節。その後エルカナはラマの自分の家に帰った。幼子は祭司エリのもとで主に仕えていた。さてエリの息子たちは横島なもので主を知らず、民に関わる祭司の定めについてもそうであった。誰かが生贄を捧げているとまだ肉を煮ている間に祭司の子が三つ股の肉刺しを手にしてやってきて、これを大鍋や釜や大釜や鍋に突き入れて、肉刺しで取り上げたものを皆祭司が自分のものとして取っていた。彼らは白で、そこに来るすべてのイスラエルにこのようにしていた。それどころか人々が脂肪を焼いて煙にしないうちに祭司の子はやってきて、生贄を捧げる人に、祭司にその焼く肉を渡しなさい、祭司は煮た肉は受け取りません、生の肉だけです、というので、人が まず脂肪をすっかり焼いて煙にし、好きなだけお取りなさい、と言うと、祭司の子は、いや、今渡さなければならない、でなければ私は力ずくで取る、と言った。このように子たちの罪は主の前で非常に大きかった。主への捧げ物をこの人たちが侮ったからである。アメン。一言お祈りいたします。愛するイエス様、祭司たる者が神を知らないとはいかに災いなことでしょうか。神を知らない者が祭司になるということを、そして捧げ物、人々が本当に主に喜んで主にお捧げしたいと主に捧げたものが軽んじられるといかに災いなことでありましょうか。主よ、本当に私たちという祭司たちが主への捧げ物をおろそかにすることはないように、どうか今日あなたが私たちに戒め、また私たちがなすべきこと、何に気をつけるべきであるかを主よ今日教えてください。この語るしもべの唇を、またこれに預かる一人一人の耳を清くして、これからの時に預からせてください。しっかりと御言葉の命が一人一人のうちに入って、それが何倍もの実りを結ぶことができますように導いてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。内容的にちょっと四式の時代を思い浮かべるところなんですけれども、要するに、ね、主が軽んじられている状況ですね。ちょうどサムエル記というのは獅子の時代の終わりの時でして、このサムエルは獅子の最後の獅子であるとも記されている、物の本には記されているんですけども、この時代サムエルは前回のところまでハンナが本当に主に捧げる心を持って、自分の息子、それを、本当に尊い、捧げ物を、主に、捧げたんですけど、自分の一人子、当時は、自分のたった一人の子だったんですけど、でもそれを主にお捧げしますと言って、捧げたんですが、しかし、この漢字の祭司の子、祭司エリの子は、横島なもので、 主を知らず、12節に書いてあります、ね、エリの息子たちは、横島なもので、まあ、下の客中見やすと直訳ではベリアールの子、ね、ベリアールという、まあ、滅びの子、ですね、エリの子たちはベリアルの子たちで主を知らず、なんと祭司が主を知らないんです。牧師たる者が主を知らないまま牧師になるようなものなんですけども、でも、まあ、現在でもそのような牧師は確かにおります、ね、主を知らないまま祭司になったり、あるいは、ね、牧師になってもこの聖書に書いてあることは何か歴史の主張で神様は実はいないけれども、ね、昔の神話的にこれはこういう解釈でとか、なんかそういう解釈をするものも中にあるんですね。本当に主を知らないまんま、人々を導こうとする。祭司の職というのは神と人との間に立って、ね、人を取りなす務めをするのですけども、しかしその肝心の祭司が主を知らないとは一体、ね、どういうことでしょうね。主を知らないまんま、ね、神と人との間に立つことはできません。でも、この祭司エリの息子たちは横島なもので、ね、主を知らなかったんです。で、民に関わる祭司の定めについてもそうであった。ね、13節あるんですが、ね、祭司は、ね、人々の神様への捧げ物を、ね、主の御前に持っていて、そしてその務めを果たすのが祭司のはずなんですけども、その定めについてもこの祭司の息子たち、ね、彼らはおろそかに、おろそかっていうかもう本当に横島なことをしていたんです。で、人々がですね、生贄を捧げて、そしてまだ肉を煮ているその間にこの祭司の子が三つ股の肉刺しを手にしてやってきて、ちなみにキングジェームズの英語の聖書では祭司の、まあ、若者、まあ、祭司の、まあ、しもべ、祭司の奴隷、まあ、ちなみにこの祭司の子、この子という言葉ヘブライ語ではナーリというんですけれども、まあ、英語のヘブライ語時点ではこのナーリというのはベイビーとかボーイとか、ね、ガールとか、そういうもう未熟な、若者だということが書いてありました。祭司の、まあ、子たち、確かに息子とか娘とか、そういうことはあるんでしょうけれども、でも、その祭司の、ね、しもべとか、ね、そういうふうにも訳すことはできます。で、彼らが三つ股の肉刺しを手にしてやってきて、で、それで、大鍋とか、ね、釜とか、人が、ね、捧げているその最中、ね、主をお受け取りください。ね、私は、ね、この、最上の羊を捧げに来ました。で、その本当に自分の大切に育てた羊、もう一歳の本当に美しい可愛らしい盛りの牛とか羊とかを、それは捧げている最中に祭司が、あるいはその祭司の子が来て、それを三つ股の肉刺しで、それを鍋の中に突っ込んで、それを取り上げて、で、それで自分のものにしているんですね。まあ、ここに献金箱があるんですけども、人々が、主日献金箱に献金を、捧げてる、その捧げてお祈りしてる最中に、まあ祭司が来て、まあこういうふうに手づかみで、わしづかみで取っていくような、ね、なんか本当に嫌ですね。ちょっと、そんなことをされる人はもう本当に、試みに合うんですけども、で、実際そうなんです、ね、そのようにして取っていっている、十何節に、このように子たちの罪は主の前で非常に大きかった、主への捧げ物をこの人たちが侮ったからである、あるんですけども、まあ、確か日本語ではそう訳されてるんですけども、この17節はですね、まあ、別の訳では、まあ、このように子たちの罪は主の前で非常に大きかった。主への捧げ物を、ね、人々がもう非常に、嫌がったからである、ね。 ですから人々が主への捧げ物をこの祭司たちのゆえに非常にもう捧げることが嫌になったというふうにも訳すことができます。この17節の子たち、これもまたさっきのナーリー、ね、ベイビーとか若者とか、ね、あの祭司としてはもう未熟者たちが、まあその罪は主の前で非常に大きかった。主への捧げ物はこの人たちが、まあ英語の聖書ではこのっていうことはなく、ね、男たちが、ね、主への捧げ物を男たちが、まあ、非常に嫌がったとか、まあ、それを侮ったとも確かに訳するんですけども、ですから人々が、ね、その捧げ物をすることがもう嫌だ、あんな祭司のものになるぐらいだったら、ね、もう本当に神様はに捧げたいと思ってたんだけれども、でも祭司が取ってるじゃないか、捧げ物なんかもうやるもんか、まあ、そんな感じに、まあ、人々が、まあ、当然なってしまったんですね。主日この献金箱をそこで皆さんが自ら進んで捧げてるところに、ね、牧師が来て手づかみで、ね、いやそんな、袋は受け取らない、祭司は生現金でしか受け取らないんだとか、ね、そんな風にしたらもう本当に人々の心が神様から離れてしまう。そしてもう本当にこの祭司、ね、このエリの息子たちはそういう神様を知らず、そしてまた献金をこのように、まあ、献金と言いますか捧げ物をそのように軽んじていたからですね。で彼ら、まあ、人々が、ね、脂肪を焼いて、ね、煙にしようとしている最中で祭司の子がやってきて、その焼く肉を渡しなさい。祭司は煮た肉は受け取りません、生の肉だけです。15節で言ってるんですけども、まあ、脂肪焼くというのを、ね、あの前哨の生贄でもそうですし、また和解の生贄でもそうですけれども、この脂肪の部分、これは主のために取っておかなくてはならない部分です、ね、それそのま、和解の経験の場合ですと、脂肪の部分は主が受け取る分であり、そして祭司は胸とか桃の肉を受け取り、そして人々はその他の部分の肉を、ね、取って、そして一つの生贄を主とまた祭司とそして人々、ね、その三者が共に同じ生贄から食べる、いただく、まあ、それが和解の経験なんですけども、ところが、ね、この祭司の言い分は、祭司は煮た肉は受け取りません、ね、何もかも祭司のものになってますね。あの神の分もなく人の分もなく、ただ祭司がなんか受け取るものとして、まあ、ですから人々が、ね、主に生贄を捧げに来たつもりが、何もかもが、ね、祭司が取っていく。であたかも祭司がなんか当たり前のように、ね、人々がもに、あの動物を持ってくるのは祭司に食べさせるためでっていうのがなんか当たり前であるかのような、もうそういう感じになっておりますね。あ、ちなみに私はそういうことは一切してませんので、どうぞご安心ください。まあ、ですからそういう形で、まあ、この当時の、祭司エリの子たち、彼らはそのようにして主への生贄を侮り、そして人々から主を引き離し、人々の主に対する、ね、その捧げ物を、ね、それをますます人々を嫌がらせて、ね、主に捧げ物をすることをますます嫌がらせました。まあ、当然そのことについては報いが後にあるんですけども、これ本当に現在の私たちにとっても、まあ、気をつけなくてはならないことです。皆さん一人一人は主にあって祭司であると書かれてあります。イエス・キリストにあって皆さん祭司です。プロテスタント、カトリックとプロテスタントにキリスト教はあるんですけども、カトリックはあの祭司は、なんか特別な、そういう人たち でプロテスタントは万人祭司って言われております。そうです、皆さん一人一人が神と人との間に立つべきものであり、皆さん自身が、ね、生贄を、神様に捧げるべき立場の人です。そして、皆さん自身が、しっかりと、 この祭司の務め、人々のために取りなし、祈るという務めをなすべきなんです。で特に、ね、生贄について、先ほど和解の生贄は、ね、一つの食卓から神様と祭司と人とがそれぞれ三者三様で一つの生贄をいただく、同じ皿からいただくような、本当に神様と人との和解の生贄はそのような宴会のようなものなんですけども、現在においても、ね、その愛賛とか聖賛、ね、ありますね。本当に神様の御前で食事をしているイエス・キリストという、ね、一つの生贄、それを私たちが共にいただく、ね、神様の御前でまた祭司と共にいただくんですけども、冒頭でお読みしましたのはそのちょうど聖賛の、ね、聖典の言葉の、その後の部分ですけれども、それ第一コリントの11章に記されております。第一コリントの11章で、ここではですね、まあそもそもなんでこの聖典の言葉が、パウロは記したか、それはこの食卓のことにおいて、軽んじられているところがあったからです。第一コリントの11章の、そうですね、17節からちょっと読んでいきます。ところで聞いていただくことがあります。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりが益にはならないで、かえって害になっているからです。まず第一に、あなた方が教会の集まりをするとき、あなた方の間には分裂があると聞いています。ある程度はそれを信じます。というのは、あなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには分派が起こることもやむを得ないからです。しかし、そういうわけであなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時、めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹な者もおれば酔っている者もいるという始末です。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ、貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきません。要するに、教会の集まりの中において、ね、ある人たちが我先にと、ね、美味しいところだけを取っていて、で、ある人たちは、ね、空腹のまま、ある人たちは、ね、教会の集まりの中において、いつも、その中にずっといて、入り浸って、美味しいものが来たら、それを我先にと食べて、ね、酔ってるものもおれば、で、もう本当にずっと仕事を し続けて、やっとようやく教会の交わりの中に入ってこれる人には、ね、もう何も残っていない、そういう始末であるということが、当時のコリントの教会にありました。まあ、コリントという町は、ね、富裕階級と、奴隷階級とで、ね、まあ、両方ともが同じ一つの教会に、ね、集っており、そして、ね、奴隷階級というのは、もう四六時中働いて、ようやくすべてね、世の主人のために勤めを終えたら、やっと教会に来て、で、それで、ああ、やっと交われる、やっとね、みんなと食卓を共にできるって思いきや、ね、四六時中、もうずっと暇を持て余している、ね、富裕階級の人たちに全部美味しいところを持っていかれてしまって、で、それで、その四六時中働いている人たちにはもう何も残っていないような、そういう状況ですね。あるいは、ね、教会の諸々の、ね、務めあるんですけども、ね、お掃除をするとか、お皿を洗うとか、ね、そういったこと、ね、時間が有り余っている人たちが全くもってそれに手つかずしないで、で、それで、ね、遠くから来た人とか、あるいは、ね、世の中で働いて疲れてやっと教会に来た人たちにそれを押し付けるというのもまたこれに入っておりますね。そのように、ある人たちだけに働かせたり、ある人たちだけに、ね、空腹を押し付けたり、 自分だけが腹を満たす、ね、本当に、この、状況、それをパウロは叱っております。この、祭司の息子たち、彼らは、ね、自分のために美味しいところだけを、ね、持っていて、ね、人々のその、本当に神様に捧げたいという心を、それを、ね、軽んじて、神様のための、に取っておくべきところもさえ取っておかず、自分で腹を肥やす。そのようなものに対してはパウロは、あなた方は褒めるわけにいきません。で、それで、そこからパウロが、ね、この23節以降、あの聖典の言葉が始まるんですね。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち、主イエスは渡されるよ、パンを取り、感謝を捧げて、後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方は、このパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られるまで、主の死を告げ知らせるのです。したがって、もしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから、一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。しかし、もし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。ですから、兄弟たち、食事に集まるときは互いに待ち合わせなさい。空腹な人は家で食べなさい。それはあなた方が集まることによって裁きを受けることにならないためです。その他のことについては私が言ったときに決めましょう。ね、これが、あの、生産の聖典の言葉の全部なんですけども、要するに、神の教会に共に集うこと、ね、イエス・キリストという一つのご馳走を、ね、私たちみんなで食するということ、これが、ね、生産なんですけども、ですから、ね、普段の、交わり、普段の、ね、食事の営み、また普段の奉仕の営み、それら本当に一つのキリストの御体を共に分け合って共にいただくという行為です。それをですね、祝福を肥やすため、ね、自分の、ね、腹を満たしたり、欲望を満たしたり、あるいは、ね、自分のなんか欲求不満解消するために、ね、もうベラベラと、人に喋ったり、もう我先にと、ね、人々の時間を奪ってベラベラ喋ることも、まあ、このようなことに含まれそうですね。イエス様を覚えるべきです。教会の集まりは、イエス・キリストを覚えてこれを行いなさい。ね、パンを食べるにしても、また杯をいただくにしても、ね、イエス様を覚えてこれを行いなさいと言われております。もしふさわしくないままで、ね、ふさわしくないというのは、キリストを覚えていないで、ね、そういう飲み食いをするということであるならば、罪を犯すことになる。まあ、そういうわけで、それぞれが吟味して、自分のその教会の務めを、ね、成しましょうということですね。身体をわきまえない飲み食いは、その飲み食いが自分を裁くことになる。で何も、飲み食いに限らず、あるいは、なすべき務め、ね、それを誰かに、押し付け、一方的に押し付けたり、時間が有り余っている自分は何もせず、時間、もう本当に世で仕事をしている人たちに何もかも押し付けて、ね、そういうことも、ね、自分自身を裁くことになってしまいます。30節を見ますと、そのためにあなた方の中に 弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。ね、なんと、主の御体のその交わりを、ね、絡んじる者は、死んだ者も大勢いるんですね。実際に、この、祭司エリの息子たち、ね、やがて死んだ者になってしまいます。エリ自身もそうです。主の捧げ物、ね、主の御体に共に集まるということ、これを、ね、軽んじる者は、弱い者になったり、病人になったり、死んだ者になったりしてしまう。ですから、私たちはしっかりと自分自身を吟味して、ね、どう吟味するか。キリストを覚えているかどうか。キリストにふさわしく歩んでいるかどうか。これをしっかりと覚えて、私たちは歩むべきです。どうか皆さんは、ね、この教会の集まり、生徒の交わり、これは本当にイエス・キリストを覚えて、ね、キリストの体に共に集まれるのだということを、ね、それをしましょう。この祭司たち、ね、エリの子たちは、捧げ物のことで人々につまずきを与えるって、もう二度と、捧げ物をしに行くか、そういう気にさせてしまいました。それで死の御前に、大いに、罪を積み立ててしまいました。どうか皆さんも、それぞれの交わりにおいて、ね、人のつまずきになることがないように、ね、本当に、持っているものは、ね、持っているものを分け合い、また持っていない人は、しっかりとその恵みに預かることができるように、そして、ね、貧しい人たちがつまずきになることがないように、また、本当に教会に来る時間、それを本当に世のことで、惜しんで来る人たちにつまずきになるようなことがないようにして、そして、しっかりと、みんながみんな、本当にイエス・キリストを覚えて、この交わりを豊かに、ね、キリストと共に幸いを得て、そのようにしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、このエリの息子たちのこの技のことによって、本当に捧げ物について、また祭司たるものについて、また生徒の交わりや愛さんについて、奉仕について、あなたが解き明かして示してくださったことを感謝いたします。私たちが教会というキリストの体の交わりに預かるときには、本当に誰かのつまずきになることがないように、むしろみんなで喜びを持って、真心を持って、御前に集い、御前であなたのところに仕え、そして共に生徒の交わりを、愛を持って共に交わり合うことができますように、どうか助け導いてください。教会において、献金において、奉仕において、このように今日あなたが豊かに示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストの名前によって、祝福してお祈りをいたします。
アーメン、
アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。同じ宮において、主を霊と真音を持って主の前にいるサムエル、そして同じ宮においてその主を軽んじて主に捧げるべきものまで横島な心で横取りをする祭司エリの子、主を同じ宮に置いていました。私たちはここに本当に注目して、自分はこの同じ教会の中において、礼と誠を尽くして礼拝を捧げているのか、同じ宮に置いて祭司エリの不正な子がいました。同じ宮に置いてサムエルがいました。だから主の前に自分自身の信仰がどうであるかということによって、同じ宮において片方祭司エリの子たちは死にまっしぐら下って行き、片方サムエルは主を語りたまえしもべ聞きますとイエス様へと まっすぐに歩んでいったことを私たちは知ることができました。主を敬うか軽んじるか、これは日頃私たちの自由選択によって、私たちは敬うことも軽んじることもできます。祭司エリのこの歩みに続くか、主を語りたまえしもべ聞きますと主に聞き従ったサムエルに続くか、これは私たちの自由選択による決定です。主よ、私たちに今日の御言葉を通して、滅びの子が歩んだ道に絶対に歩まない信仰をあなたが植え付けてくださったことを感謝します。主に聞き従い、主よ、あなたの御前にまっすぐ歩んだこのサムエルのように、私たちも世はどうであっても、人はどうであっても、私たち自身は主に従い、主にまっすぐ歩み、聞き従う道を選ぶことができますように助けてください。今日軽んじたもの、尊び主に仕えたものを見ました。この2種類の異なった人を見ながら、主よ、私たち自身も自分の覚悟を新たにして主の前に立つことができますように、イエスよ、私たちを今日の御言葉を通して助けてください。神の前で神を軽んじるものではなく、滅びに転がり落ちるものではなく、主よ、あなたに進み出て、もっともっとあなたにより高く、より広く、より深く預かる私たちでありますように、私たちを助けてください。主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も世界